17章にはマナセ族に対する割り当てのことが出てきます。マナセ族の中で3節を見ると、マフラ、ノア、ホグラ、ミルカ、ティルツアという女性たちの名前が出てくるわけなんですけれども、当時その土地を受け継いでいくっていうのは男性だけであったわけです。女性は嫁いでいってしまうというような、そういうことがあったために、割り当て地が女性に与えられるということはありませんでした。ところが、4節のところに、この5人の姉妹はモーセとこの約束をした。それは主が私たちにも自分たちの親類の間に相続地を与えるようモーセに命じられましたということをもう一度このところで、このヨシアたちに言ったわけです。そしてヨシアは4節を見ると、主の命により彼女たちにも彼女たちの父の兄弟たちの間に相続地を与えた。モーセが約束した通りのことをヨシアは主の命令と受け取って、そしてそれを実行していったわけです。そしてまたこのマナセ族自身はこの豊かに祝福された。14節のところを見ると、これほど数の多い民になるまで主が私を祝福してくださったのにとですね、言っているわけです。マナセ、それからエフライム、このヨシュア族は本当にこのヨセフの活躍によって、信仰によって、この部族の中でも非常に多くの土地が与えられて豊かであったわけなんですけれども、さらにその数が多いということで、この自分たちの住むべきところが必要であるとヨシュアに言ったわけです。ヨシュアはこのエフライムの出身であるわけですから、エフライムにこの便宜を図るっていうこともできたかもしれませんけれども、彼はそうはしなかった。むしろ15節のところに、この森に登ってペリジ人やレファイム人の地を切り開くがよい、開墾して、そしてそこを自分たちの領土にしなさいということを命じたわけです。そのことが言うなれば、公平なことであった。決してエフライムの人たちに、良いところを簡単に与えるということはしないで、むしろ困難なところを切り開いて、そこにまた住んでいく、そのことをヨセフは命じたわけです。しかしまたここでも一つの問題があったわけなんですけれども、13節のところを見ると、カナン人をこの追い払うことがこのできなかった。彼らというなれば実は妥協してしまったということであるわけです。しかしこのカナン人が住んでいるということは、後々にこのイスラエルに災いをもたらすものとなってしまった。18節の終わりに、このヨシュアがカナン人が鉄の戦車を持っていても強くても、あなたは彼らを追い払わなければならないと、もうそのように言われたんですけれども、エフライムはそのことを言うことを聞かなかった。そして後になるほどだんだんと問題は大きくなってくるということであったわけです。私たちもやはり主が喜ばれない、そういうものがあるならば取り除かれなければならない。むしろ私たちは主の御心を行い、そしてまた主に喜ばれる。なぜならば私たちは確かにこの世には生きていますけれども、もうもはやこの世のものではない、神のものとせられ、そしてまた神の御国を継ぐものとされている。私たちの御国はどこにあるのか、天国にあるということです。私たちはそのところにこの永遠に住まうことができる、そのことを私たちは覚えて、むしろ本当にこの神様が喜ばれることを実行し、そしてまた神の御国において神の栄光を拝するものとさせていただきたいと思います。